たちなじめのたん。
で、年の初めじゃないし。
そんなさ、また俺のことをさ、下げすんだ目で見たでしょ、でも一瞬。またこいつ歌い出してさ、バカじゃねえな、このこいつみたいな。もうさあ、もうさっき野球の話もしたかったのにさあ、もうい
やいやいや、
こいつやる気かみたいな、こう目で威圧されるんですよ、まあさん。
いやいやいや、そう、失礼して、だからさ、
もういやいやいやいや、人が気持ちよく年の、でもあれだよな、今年だけだよ、
はい、
カウントダウンが2回もあんのは。
そうよ。
バカみたいに。本当にね、
バカじゃない
、本当ですよね、うん、あれだ、どうなの、昨日4月30日平成最後の日、はいはい、新しい元号を迎えるにあたってだな、うん、本来行くべき場所はどこだい。
え、どういうこと。
本来行くべき場所明治神宮かい。
誰が行くべき場所
わかんない
俺が行くべき場所
わかんない。まあまあまあ、
ご挨拶するなら産砂神社とか、
うん、とか皇居前に集まってる人もいれば、
はい、
あの道頓堀で「ええー」って言ってた人もいたし、
いるし、
アホみたいに、うん、
それは間違ってないかもしれないけど、
うん、いろんなとこにいたさ、いろんな人が
太宰府に行った方も、
うん、
あるでしょ
う、うん、なんで初詣すんの。
いやだから仕切り直してあれじゃない、ありがとうございましたって。
あ、もうこの5ヶ月間4ヶ月間クソだったから。
え、なんてこと。
もう一回5月に初詣してここから巻き返しを図りたいと思いますみたいな。
それ個人の話かな。
分かんないけど、だってそんな、だってさ言ってたじゃん、みんななんかチャリンチャリンやってたじゃん、はい、正月じゃねえじゃんと思いながら、うん、
やっておりました。
なあ、当の俺は何をしてた。プロスピエースしてましたよ。
いや、別に好きなことやって
た。戦ってましたよ。俺で、あ、いけねえって思って、気づいたら23時50何分ですからね。慌ててテレビのとこ行って、カウントダウンやってんのかなと思ったら、やってるし、と思いながら。まあ、そんな、令和の幕開けでしたね。あ、これ聞こうかな。それちょっと聞いてみようかな。うん。じゃあ、まあ、今日もね、来ていていきたいんだけど、
はい、
謎さん、
はい、
最近どうよ。
最近っていうか、まあ、今日から僕は、今日から俺はみたいな。
今日から俺は
。あの、休みが、あの。
普通通り、暦通り休みなの、6日まで。
今まではちょっと仕事行ったりとかしてたんですけど。
う
ん、
じゃあ毎日撮れるね。
撮れるよ。
うん。
撮れる。
撮るね。
撮れる。
撮るね。うん。勝手に喋っといて。コーチプレイ。
はい、あ、うん。まあ、そういう感じなんですけど、
うん、
やっぱり相変わらずこの杖が必要でしてですね。
杖がね。はあ、杖がいろんな意味で。これあれじゃん、前に歩い女の人歩いててさ、
ああ
スカートピロッとこうピロッと、
そんなこと悪いさを
できるじゃん。
やらないけどね
まあやるかどうかはまあまあともかくとして、
やらないけどできるよね、
うん、今ちょっとこの杖のいろんな使い方を考えて見てたところなんですけどね。
これでこう握ってこう、
うん、
こういうこともできる。
うわ、やらしい。
何した今俺が
グリグリしてるし。
いや、待って、なんでこれでやらしいっていう。
やらしい、その杖の先が
は、
やらしい。
どれ、
杖の先。俺はもうね、見えたよ。
何、
その像が
像が像が、
うん、その先にこうね、こう仮に、
は
あ、仮にですけどね、仮にどういう状態だったかというのは容易に想像できますよね。
待って、俺こうやっただけでエ
ロい、
なんで俺がこうやっただけでエロい。
それは広げ、広げて、
なんで俺がこうやっただけでエロいと。
また広げてね、
よくわかんないけど。
まあさ、最近どうです。うん、
最近ですね、うちに住み着いた野良猫がですね、
うん、
子供を産みまして
ずいぶん自由な野良猫ですね、
3匹産んで、
あれあれ、
めっちゃ可愛い。
あ、可愛いんだ。
めっちゃ可愛い子猫。
あ、可愛いんだ、
うん、
住み着いただけでなく、
うん、
交尾までしやがって、
はい、そうそう、
子供まで作って、
うん、
で世話をしてる、えらい、まさに優しいね。じゃあ、稲造のとこは桜ちゃん。
稲造ワンちゃん。
ね。
うん、
ワンちゃん。
芝犬ちゃんです。
うんうんうん。俺のとこはタランチュラ。
はぁ、あ、
嘘です。
はい。
というわけでございましてね、
はい、
引きこもごもいろいろなね、うん、こう今日の、今日というかね、5月1日をお迎えでしょうけれども、
はい、
ね、そんな令和の幕開け、うん、ね、いつ上がるか分かりませんけど、とりあえず3人でお届けしたいと思います。
はい。はい、
ヒットポイント5の稲造さん大丈夫ですか？
今はまあ60ぐらいまで回復しますよ。
嘘つけでスライムに痛恨の一撃で55くらいいますからね。ズババババババ防具置いてきたのかおいみたいな。
あ、そうそうそうそう、
ちゃんと持ってこいよみたいな。
そう、防具をね持ってるけどね、うん、装備してないみたいな。
革の盾あったここだみたいな。
そうそうそうそう、
忘れてたみたいな。
そうそうそう、そんな感じ。
面白いね。俺らがドラクエだったら。
そうそうそう、
だからそんなも面白いね。
パルプンテ死亡
バカ野郎。おめえ絶対魔法使いだけやらせないぞ。
パルプンテばっかりしか言わない。
ちょっとそういう空想話を持っていこうか。
はい。
よし。じゃあ、今日も張り切っていきましょう。
はい。
太郎、太郎、太郎と、
皆さんと、
まーさんの、
さりっかけのみかん。
過去、
仮。
非常に厳しい。財津一郎
です。財津さんです。
古いな、やっぱな、俺もな。皆さんおはこんばんちは、双葉太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造でございます。
どうも、まーさんです。
さあさあ、オープニングはね、はい、ちょっとさっきちょっと言いかけたんですけどね、
はい、
皆さんはそれぞれの令和の瞬間、
はい、うん、
あなたは何をしている、これでちょっと言ってみようかな、はい、オープニングどうですか、稲造さん。
ツイッターでつぶやきの準備をしてます
ね。ああ、そう。あ、そういや、なんかいっぱい書いてたね。
ツイッターとフェイスブック。
フェイスブックもね。あとさっき何、フェイスブックなんか英語で書いてたじ
ゃん。ああ、だって友達が向こうの人が多いから。むかつく、むかつく。まあそこでやっぱりいじるために、うん、いじるために用意してたんでしょ。うん、やっぱり。うん、
いじるってのはこのことだった
けどね。最悪だよ。
なんか最近さ、なんかいろいろこう書いてて。
最悪、いや、というか、だから、うん、Facebook フレンドが、うん、日本の方もいらっしゃるし、うん、外国の方もいらっしゃるんで。
この人の音楽ね、あの、海外で人気なんですよ。
いやいやいや、
うん、
人気っていうか、
知ってます、知って
ね。うん、
実はね、この人とフレンドになった、じゃーん。
そう。
自慢して。
俺すげえだろ、ね。
ね、
もうこの人と友達になれるのは俺と電気グループぐらいだよみたいな。
すげえムカつくな。だけどさ、2人のどれぐらい悪いこと言うかなと思ったけどさ、やっぱムカつくよね。なんかもう好き勝手言いやがってさ、俺が放置してると思います。
本当だよ、
ね、勘弁してよ。
もういや、まあ電気グループ好きですからね、石野ピンポンさん、
卓球さんね、うん、俺悪いけどさ、うん、そんな偉そうに言ってることはないですよ。
当たり前やないの、うん、言ってることは普通ですよ、
はあ、
俺にかかれば
もうすごいすごいさ、あのなんていうの、この超嫌なやつ。俺、
言葉はマジックです、うん、ハンドパワー。
なんかさ、
もうこれも平成流行ったね。
もうさ、もう最悪な人みたいじゃん。
本当だよ。あ、本当だよじゃないか。俺か。マジカルバナナ。はい。
いや、言ったけど、
うん、
なんかさ、この二人にかかったらもう、俺はもう、
ね、
無言になっちゃう。
当たり前だよ、もう。蛇と毒蜘蛛ですからね。
いや、別に、だから、だってさ、別に英語で書いたっていいじゃん。
うん、それいいよ、かっこいいよ。
かっこいいとかじゃなくて。
ああ、じゃなくて、うん、まあまあね、うん、そういうツイッターの準備をしていたと。
ツイッターとか、うん、Facebook とか。
はい。まあ、さんは瞬間何してました？
その瞬間はですね、
うん、
私も寝てました、実は。
あ、なるほどね。
うん、
もうお疲れ様。
はい。
うん。
11時ぐらいにもう眠くなったんで、
うん、
そのままバタンと。
まあね、
うん、
特に、ね、令和元年初日と言いながら、
うん、
まあ、電話かけまくりゃよかった。
普通に。
迷惑、こいつ。
ずーっとかけまくるから起きるまで。
ダメだよ。そしたら今日来てくんないよ。
あ、そうか。
完全にブチだよ。稲戸だけは半年会いたくねえみたいな。
ああ。
だめ言うと思うから
、
うん。寝てるのにそんなに電話したらさ。あ、じゃあどんな格好してたの？
いや、パジャマ着てる。
パジャマって。俺、パンイチ。
パンイチだった
ね。パンイチ T シャツだね。はあ、うん。
パジャマ。
で、プロスピしてたんでしょうけど。ピスコーンの野郎とか
言ってた。ピジャマ。ピジャマ。ピジャマを着てました。
うん。天下を挿入しながら。
いや、してない。
してない、してない、してない。
いやー。何のために挿入しながらピジャマ。
いやけに。パジャマ
その瞬間に行くの。
バカすぎる。
この瞬間に行くために行くみたいな。
いるのそんなやつ。
3、2、1、
おーい、見て。
そんな。くださいよ
そんなやついるの。
いるかもしんないじゃん、いつものほら、あなたの。この瞬間にどれだけの女子高生がと同じ発想だよ。この瞬間。
バカすぎる。
どれだけのやつが天下を挿入しているか、お前。
バカすぎるよな。いや、でもさ。1億2000万人いるからさ、いるかもね、
一人二人はいるかもしんねえよ。
いや、だからさ、その瞬間、あまりに暇すぎてさ、うん、アダルトビデオを見ながら、挿入してる人はいたかもしれない。
まあね、若かりし頃ね。
なるほど。
若かりし頃、別にその、あれじゃないけど、
なるほど。
大晦日に、うん、ああ、今年最後の、G 行為だと。
はい。
ということでね、はい、今年の総集編ということで、はい、今年のエロネタを並べてやったことありますね。
あ、そうですか。
あんのか。
どうでした。
うん、やっぱりもう大興奮ですよね。まあ、当時は紙媒体が多いですから並べてっていうことですよ。
ああ、昔の話ですね。
当たり前じゃないですか。若かりし頃ですよ。
いや、最近のあのさ、うん、あのものすごく理想の彼女を見つけたっていう、うん、あれかなと思って。
あれ以降はね、あまり出会ってないな。
出会ってない。
うん、わ、この子可愛いなっていうのはいるんだけど。いまいちね、うん、刺激がねないね。
あれかな、今度双葉さんに抱き枕でもプレゼントしようかな。
いや、いいよ。俺彼女何人かいるし。
あ、そうだ
ね。おい、あ、そうだねじゃねえよ。何そこ受け流してんだよ、これらバカ野郎。
え、事実じゃなくて。
事実じゃねえよ。
いや、だってあの人からあの人からあんな年下からあの人まで。
すごい気になるね、それね。
ほんとつくよ。いろんなもんでつくよ。
腐って。
もういろんなもんでつくよ。
ああ。
うん。ほんとに、うん。
いや、やっぱり合ってたからかい？
うん。
俺が言ってることが正しいから。
合ってないよ。
あ、違う。
全然違うよ。そうか。ムカつく。もう踏んつけてやる。
うん。でもさ、言われるっていうのがこういうことだよ。
英語で書いてあるよね。
めちゃくちゃ
わーおーみたいなね。
100倍返しして
る。どういうことでね。
100倍返し。
今日どんな話しようかな。まあいいや。とりあえず適当に流していきましょうか、まずは。
はいはい。
ね。二人揃ってることだし。
うん。
さあ、ということでどうなることやら、お楽しみにください。お楽しみにくださいじゃないよ、バカ野郎。二人も。
違う
ピュピュ。はい。
薬やってないからね。
サビカシャミカ
皆さんお元気ですか。ズンコです。相変わらず初めから双葉さんと稲造さんお互いに罵り合っていましたね。全く困ったものです。クサミコが始まったのは今から4年前になるんですが、あの頃とほとんど変わっていないというか、より退化しているって感じがしますよね。50代になっても60代になっても、ある意味今のままバカでいてほしいです。くさみか聞いてね。
ピッコロさん、ピッコロさん、どうして助けてくれないの。
はどうよくさみか。
さあ、前半。
はい、
前半。
さっきね、ちょっと面白い話してたよね。
何の話だっけ。
俺たちがさ、もしもさ、あのドラクエの、俺たち3人でね、あのこうドラクエ、まあまあ別に仲間連れてきてもいいよ、
うん、
あのとりあえずドラクエで、あのほらボスをさ、
うん、
倒しに行かなきゃいけないと。ドラクエでもまあ何でもいいんだけど、
うん、
何の役になるんだろうね俺たちね。
私遊び人ですね。
まあさあ、行くよみたいな。何ゲームばっかりしてんの。
そう
組み立ててさあみたいな。そこ猫はいいからちゃんと武器買ってさあみたいな感じ。
なんかさ、武器買わずに猫買ってそうだよ、
ね、なあ。あ、いや、すいません、武器買う前にあれがあるから、みたいなね。
ちょっと待ってください。そこの話を。もうちょっと詳しく見たいな。
あ、そういう、あ、面白いな、それな。いろんなキャラでな。そうそうやっぱ、やっぱ選手といえば、選手といえば藤岡弘さんでしょ、やっぱ。ね。いや、今から、大魔王、ベーコンを倒すよ。
バカや。ベーコンってなんだよ。
なんかハーゴンって言ったじゃんかよ。なんか似てるから、ベーコンでいいから
強かったね、ハーゴン。ハーゴン。
結構強かったと思う。ベーコンを倒すみたいな。今から旅立つんだよ。
バカや。
いやー、勇者、双葉くん。ねえ。双葉くんと一緒に行きたいんだけども。まあ、僕たち二人じゃ、やっぱり、回復薬とか必要だよね。うん、他に誰か仲間いるかな。ああ。そこにいいのがいたな。
はい、
そこの、まーさんと稲造くん、
はい。
ちょっと誰か紹介してくれないか。
まあそうです、
ね、こういう人がいいんじゃないかっていうのをね。
宿屋の主人とか。
いや、宿屋の主人はおめえか？
お
お、なんかおめえみたいな格好してんな。なんかトルネコみたいなやついたな。
そうそう、それで。
商売、頭がもじゃもじゃのよ。
普通、通常50ゴールドなんだけど、
うん、
双葉ご一行様の場合は500ゴールドいただきます。
なんで増えてんの？
お前、ほんと、宿屋でパルプンで整えるぞ。流星が降ってきたね。もういきなりヒットポイント全員1だよ、お前。
いや俺、メガンテ整えるよ、そしたら。
お前が弾けてどうするって言われたメガンテもうあんなね、仲間にね、爆弾は連れていくもんじゃないですよ。
本当です。
ほんと、めくらめっぽう爆発しますからね、あいつね。
面白いな、
メガザルロックはね、もうね、もう涙ぐましい。
うん、
自分を犠牲に、ね、こう、蘇らせてくれる。
まあ、
メガザルロックは可愛い。
うん。
うん、爆弾は、まあ、あれ、なんとかして。
うん、
あいつ、ムカつく。
ムカつくじゃない
。うん。
まあ、あとあれですね。
弾け飛んだ。おい。
あれですよ。多分ね、俺、あれなんです
よ。あ、僧侶。
僧侶、そうそう。
僧侶は神道なのか？
神道は、じゃあ、あれだな。
そんな関係でいいよって話だけど。
僧侶じゃなくてもう一個あるじゃない。なんだっけ。
何？
僧侶じゃないやつ。
あ、あれだな。魔法使いもいるよな。
復活させるやつは僧侶だっけ？
僧侶。僧侶は誰が？僧侶はやっぱあれか。知的な人がいいから。やっぱ双葉宗一郎さんがいいのかな。
やっぱり
じゃあ、双葉宗一郎さん。
はい。
僧侶。いやー、双葉宗一郎。双葉宗一郎です。私はね、ホイミって言ったらね、なぜかみんなね、毒になってしまったんだね。おかしくなって私の呪文はね。
ベホイミ。
ベホイミって言ったらね、みんなね、瞑想状態になってしまったからね。私はそういうのに向かないんじゃないかなと思うんですけどね。この野郎と。
やっぱり、双葉宗一郎さんはね、日本派
での
AV 男優ですから、やっぱり、宿屋で常駐してるのが一番いいんじゃないかと。
あだいこと。私はね、旅に出ない方がいいと思いますね。どうもね、私はね、捉える呪文はね、どうも違うん
です。そこしで。
どうもそうなってしまうみたいですね。でもやっぱりね、私はね、責任を持って紹介したい。
はい、
魔女がいるんですね。
魔女、
うん、阿波屋先生ですよ。やっぱりね、魔女がね、阿波屋先生、おやつ、ポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッポッ、
この人このまま爆発しそうなんだけど、
アワヤンのりかいよ。
あい先生、
私が魔女になってあげる。
いらないっすね。
ミラ
ー、嫌ですね。
ギラ
ー、
ポポポポポポポポポ。おいなぞ、
はい、
阿波屋先生に爆発しました、
はい、
どうするんだ。
やっぱりあれですよね、
どうする
リセットボタン押すしかない。
やっぱりね、舞踏会にはね、あの方がいいと思うんです
よ。誰、
やっぱり、うん、誰も刑事なんでしょ。アゴー、
超礼と思ってこ
い。アゴー、アゴー、あの方でアコしか言えないんですよね。
なんで大門さんってチョコレート持ってこいなんですか。
麻薬をですね、
はい、
あなただいぶ来てますね。
だいぶなんかもうね、あのね、
暗くした方がいいんですかね。
はい、なんかね、
目をしばしばしてますね。
なんかね、あれですよ、なんかこうアレルギー反応が出てるみたいな。
アレルギー反応、
うん、何の、
目をしばしばしてますね。
外かな。
外
かゆいですね。
かゆい、ほんと目をしばしばしばしばしてますから、さっきからね。
大丈夫かね。
うん、大丈夫です。
この人大丈夫ですか。せっかく俺がポポポポポポやったのに。
ちょっとこれ消してもらっていいですかね。
ポポポ あ、まあいいよ。うんうん、
まあ、双葉先生、ドラクエに関してはどういう見解を持ってますか、
ね、私はね、昭和の末期だよね。おい、坂に来ますかね。1988年、はい、ドラクエ3というのがね、発売されて、はい、これはね、一種の社会現象だった、はい。そしてね、超特別が出た、はい。これでね、ファミリーコンピューターというものがね、はい、ゲーム機として、はい、一般家庭に普及したわけですね。はい、それからね、ドラクエ4、5、6、7、8、6、
はい、
6、はい、あなたがセックスを送って
る。いや、言
ってない。言ってない
。言ってないです。7、8。ドラクエ6。
あとセックスを送って
る。言ってない。
7、8、9、10。
10。
11。
11。
7、11、20。昔の7、11はね、20しかなかった。
はい。
大変なこと。まあ、20でやめようとして。これでまたどう思う？
まあ、やっぱり僕は 前にラジオで言った通り、うん、24時間営業なくてもいいんじゃないかっていう派閥なんで。
なんだよ、そのくせ出前がねってぶつくせ言ってたじゃねえかこれだよ。
そうなんですよ。
なんだよ、うん、おめえ夜中の12時に腹が空いたって出前の電話かけやがって。ってことは夜中の12時に中間なんとかやってるってことじゃねえかよ。
やってる、東京はやってたりするかもしれんね。
また東京の話する、うん、あ、また俺からいじられるぞ。
うん、
福岡くんだりには
言ってね
出前の文化すらないのかい。
言ってない。
あ、稲田さん泣き出した。
言ってない。
あのさ、俺今ずっと考えてんだけどさ、ああ、この回さ、ああ、タイトルどうしようかなと思って。
いや、
タ
イトル
がある。俺ね、この240回の中で、こんだけ取り留めのない回もないと思うんだよね。
いや、面白いんじゃないですかね。
うん、面白いのは面白いんだけどね。うん、稲田ずっと泣いてるしさ。
目がかゆい。
俺時々ちょっとつけないとさ、今何分か分かんないんだよね。うん、まあ、俺もあるんだけどね。うん、大丈夫なの？あなた。
あのね、うん、そういえばね、うん、画期的なことをちょっと発表しなきゃいけないんですよ。あのね、iPad のアプリでですね、ゲームアプリで、なんと、買おうかなと思ってんだけど、600円なんだけど、たけしの挑戦状が、
え？マジで？
出ました。
出たの？
マジで？
はい。
お、そう。
本当に。しかもアメリカ編っていうのもつい
てます。あれのアメリカ編ってピンとこねえな。
いやー、あのね、俺買おうかなと思ってて、
今日は。俺、昔のまんまの。
まんま、出た
の。マジで。
ということは、
え、それ iPad だけ？
多分、いやいや、だからアップルで多分あれも出てんじゃない、あの Google もあるんじゃないかな。
要するに Google プレイでも できるわけでしょ。
あるんじゃないかな、うん。
へえ、ね、まあまあ確かにリバイバルのゲームはたくさんあるよ。
でね、うん、でね、何が問題かというと、たけしの挑戦状をね、裏真のエンディングでクリアするためにはね、
うん、
なんと1時間放置しなきゃ
い
けない。
やっぱりあのルールは生きてんだ。
ええ
あのルールはどうなってんだろうと思ったんだけど、
あれはね、うん、最近はね、こういうことよ。平成の人たちが伝説のゲームって言って買ってる人がいるわけですよ。
まあ伝説だよ。
やってみて、うん、いろんなもうね、うん、
あれだろ、
書いてあるわけ。
大半がクソゲーって書いてある
けど。クソゲーって書いてるけど、
うん、
なんて書いてあったかな。これは先進的、なんて言ってたかな。すごいこと書いてた人がいね。
まあ、精神的じゃ精神的だよな。うん、敵も味方も殴れるしな、あれな。
まあ、俺はね、たけしの挑戦状買ってね、
うん、
子供が積んで泣いた、大勢の子供が泣いたゲームですよ。うん、積んで。
積んで？
いや、ゲームができなくて。
行き詰まってってこと。
ああ、
どうしたら正解か分かんないゲーム
だ。分かんないもんね。
それを今ね、ようやっと分かる状態で、ゲームをするって、
まあ。そうか。それは。
そもそも iPad で1時間放置してできるの？
そうだよ。
iPad1 時間放置。
まあ、今のゲームだから。
電池切るんじゃないの？
ちょっと。
いや、でも、電池保留状態で多分1時間放っときゃいいんじゃないのか。
うん、だからちょっとね、ちょっと、たけしの挑戦状、本当にここで。
ちょっと見てみようよ。
出てみるかね。
うん。それすごいな。
iPad で機能見つけたんよ。これ買おうかなみたいな。
それに限らずいろんなゲームあるよね。あ、ドラクエでも課金式なんだろうな、どうせな。あ、でも最初にそうか、5、600円払えば遊べるのか、うん、
ドラクエとかその辺は。
あ、ほんまや。おー、すげー。あ、レビュー高い。
4.3
高いな。評価とレビューちょっと読んでみようか。
どうぞ。
スマートフォンでたけしの挑戦状が遊べる日が来るとは思っていませんでした。マイクはイヤホンを使うかなくても右上のボタンで代用できるので、その点で積むことはありません。 オリジナルにはないアメリカステージもあり、新エンディングのハードモードも追加されているようです。
ハードモードって何、
うん、昔なかったね。
ハードモードっていうか、要するに謎解きの新たな部分が加わってるってことだよな、
うん、これ次の
何読めって、
うん、自分でやる気なし
ないや目が痛くて、
いや本当にもうちょっと読ましてもらうよ、うん、時間もあるからね、うん、改善すべきところを改善せずに改善しなくてもいいところを改善してくるあたり、実にこのゲームのリメイクらしさを感じてしまった。追加要素を堪能しながらノーマルモードハードモードともにクリアいたしました。正直ハードモードクリア後に現れる発売から31年経ってからの真のエンディングには、真のエンディングはなぜか感慨深いものを感じてしまった、うん、やだなんだこの気持ち、悔しすぎるということですね。
次、
まだ
読ませるのもうなんかこの男なんなの、
カラオケがむずい
さあ稲造さん、
はい、
さあここで新コーナーができました、
はい、
稲造の挑戦状、
はい、出た、
ということでございまして、ね、
本当に新コーナー作ったなんだね、
まあこれ稲造さんにね、これもうこれ やってもらいましょうよ。
何をやるの、
竹城挑戦状
買うのね、
買うない、
買う、
うん、
買うか
買ったらでいいから、うん、これを実際ねちょっとね
むずいむずいむずいって言ってそう
だ、もうだってネタバレしてもいいでしょ、
いいです
基本的にね、
いいですよ、
うん、もう大体まあハードモードはともかくとしてノーマルモードは多分もうネタバレしてもいいでしょうから、
私これのゲームのね、うん、あの音覚えてますから
言ってたよね。ルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルパリタはいいけど進まないじゃん、うん、スタートしてさとりあえず、うん、あの身の回りのやつみんな殴ってたもんね、うん、あれはあれでね結構気持ちいいんだよ、うん、
たけしの挑戦状でもさクリアするためにはどっかでどういうゲーム進行を調べないかな、
ということはあれかい、うん、ドラクエとかファイナルファンタジーの要するに昔のやつとかもできちゃったりするのかい、
あると思うよ、う
ん、昔のやつはあの500円まで行かないぐらい、
まあそれぐらいだよね、
売ってるんじゃないかな、うん、
まあ一応ほらあのプレイステーション3とか4とかで、うん、要するにまあそれはプレステソニー系列だけど、うん、あのプレステ1とかね、うん、ああいうゲームを落としたりできんじゃん、うん、昔のなんだっけ俺がほら盗まれたやつ PC エンジンから始まってね、うんうん、そういうのも含めて
ちょっと盗まれたやつなんかちょうどすごい今切なかったんやけど、
まあ、
盗まれたやつ、
うん、いやその辺のゲームぐらい落とせるんだよ、
は
あ、うん、だって俺バイオハザードも前編4とかも800円で買ってるもんね、は
あ、
うん、
まああとバンゲリングベイですね、僕の中の
探せばあんじゃねえのか、
ないんじゃないですかバンゲリングベイは、
いやたけしの挑戦状があるぐらいだからあるんじゃねえのかな、
そうかい、たけしの挑戦状は買おうかなと、
うん、まあまあということでございまして、なんか知らんけどゲーム混着になってきましたね、
うん、
しかも具体的なうん、あそうか、マーさんゲーム混着の時いなかったよね、
そうそうそう、
あちょっとその辺も含めて後半話そう、
あ
今日はゲームだ、前回もゲームやってる気がするな、うん、まあいいや、
あサミカ、
サミカ、
いやサミカですね、
なんだかドラクエというゲームの登場人物とモノマネを掛け合わせた本当に取り留めもないトークだったのですが、後半はゲームフリークのマーさんを交えてのゲーム混着トークです。話しているうちにある方向性が見えてきました。ゲームと一口に言っても奥深いなと感じました。皆さんはいかがですか？ゲームと親子関係、これから重要な役割になるかもです。でも、物は何でもほどほどにしましょうね。くさみか。聞いてね。
おふくろさん、おふくろさん、空を見上げる。
サミカ、
は い、後半です、はい、そういえばね、はい、俺たち稲造と2人はほらゲーム混弱とか言って最初の方やってたじゃん。
やってましたね。
だけど考えてみたらマーさんいつかも言ったよ な俺らの振り返ったことすべてマーさんにぶつけようかっていう、
そうなんです、
言ったよな質問、はい、それだけでも何回か取れるよって話してたよな。
そうなんです。
で今日は差し当たって、
うん、
まあ、最近のゲームの話はもうほら、うん、結構聞いてるから、
うん、
もうそれこそ我々がガキの頃たけしの挑戦状レベルですよ、
はいはいはい、
当然あの時代からやってたでしょ。
やってました。もうマリオブラザーズ初代からやってますから
。あ、本当に、
うん、あの亀をポコポコするところから
ファイヤープロレスリングとかやってたよね、
うん、
どんなんやってた。マリオブラザーズ、
マリオブラザーズ、ドンキーコング、うん、
戦場の狼、
もう俺これはプロってるよっていうのは、
いやー、そこまでゲームがうまいわけじゃなかったけど、
うん、
そうね、
ハマったゲームだな、北斗の拳だな俺。
ああ北斗の拳か。
メガドライブ
ね。
ああでもだいぶ後になるのかな、メガドライブだったらね、うん、メガドライブも平成だよね、うん、うん、確か一桁やけど。
メガドライブの、あの北斗の拳面白くなかった。
いやメガドライブ自体は俺は持ってなかったからね。うん、あの辺はちょうどほら
PC エンジンだっけな、
PC エンジンとメガドライブっていう2派に分かれてたじゃん。それからプレイステーションっていうのが出てきて、でスーパーファミコンが出てくるんだよね。ちょうど今その時期は過渡期なんだよな。だからいろんな人がいろ、なんかネオジオだとかなんかいろいろあったよな。もっと前だ、もっと前。
あのね、
うん、
振り返って
ハマったなとか、
ハマったなっていうのはね、やっぱりね、
F-Zero はスーファミか、
スーファミです、
スーファミ、
うん、
とかやっぱりね、ときめきメモリアル、
あ、ハマったね
マジで
ハマった。俺もハマった、
うん、
俺
も全部、あれはね、うん、あの、
ま
あ、死にかけたコナミを復活させた、
まあね、
キラーソフトでしたね、あれは。
そうですね、死にかけてコナミがあれで復活したね。
まあときメモは確かにあれはブームとかしたよね、
藤崎しおり、
うん、
懐かしいね。
懐かしいでしょ。
しかしマーさんからそれが出てくるとは夢にも思わなかったんで。
だってあれ曲が秀逸だったじゃないですか、
うん、まあそれもあれだけど、最近はだって銃撃ちまくってるって言ってたからさ、まさかときメモ出てくると思わなかったからさそれこそ戦場の狼とかさ、そっち系が出てくるかと思ってたから、ときメモってって。でも今コナミはもうスポーツ系のゲームのね、もう確固たる位置を今持ってますからね、う
ん、ときメモって今こういうの出てきないんかな。いや出てきたりして、ときメモをやる、
もうときメモ出てくるとすればもうバーチャルリアリティだよな、うん、完全に。
いやすごいね、ときメモか、懐かしいな。
あれはいつ頃だい、二十歳頃だったような気がする。
いやいや、もっと前、
もっと前です。中学校、
中学校ぐらい。
あ、そんなもんかね、うん。あー、じゃあ俺超ガキメモリアルか。
あんなんでドキドキしてたよね、なんかねすごいよね。
まあ言うたら あれはサウンドノベルみたいなもんでしょ。
いやいやいや
いや、ちゃんとしてる。
いやだからサウンドノベルっていうのは要するにゲーム上で物語を選択し、いろいろ選んで、
そういうゲームではないね。
レベルを上げたり、イベントをこなして好感度を上げていく女の子の。
あー、それか、
うん、1週間のスケジュールとか組んで、
うん、デートに行ったり、
うんうん、
でもいろんな子からこうアプローチがなぜか主人公モテモテなわけですよ、
うん、
その中を縫ってたら、うん、
本命に
近づくためにですね。
ああそうなんだ。
最後告白するために木の下まで来てくださいみたいな、
うん、
でそこで女の子が待ってなかったらアウトみたいな、
うん、ああそうか、ときメモって俺あれで見てた、こち亀、うん、うん、ドキメモ、
うん、あれだよね、あんまり八方美人であちこち手出してると、
うん、確かね、そう、
女の子が嫉妬して機嫌悪くなって、うん、変な噂流されたりする。
こち亀のね、80巻とか90巻ぐらいだったかな、妙にときメモがね、うん、流行ってたね。ボルボ西郷がね、ときメモにハマってね、うん、藤崎しおりだろうな、の声に、うー聞くぜみたいな、あのネタが流行ってた頃だ。あ、後で探そう。
俺のね、すごい心に残るゲームはね、桜大戦ですね。
ああそれも言ってたね、前もね。
アイリスが好きって言ったらさ、うんうんうん、変態扱いされてさ、
うん、
なんでだよ。
うん。
いやいや10歳
だ。うん。それはもう。
ないです、10歳だ。
うん。まあ、前も話したとおりですよね。
でもまあ、あれも、また復活すんだよ、桜大戦。
うん。まあ、それは復活してもおかしくないと思いますけどね。いやいや、
本当にね、桜大戦復活するんですよ。
ちょっとじゃあ、コナミについてちょっと考えてみようか。は
い。コナミ限定なの？
いやいや、コナミが死にかけたって、最初の方のコナミって何があったかなと思って。ER カンフーとかコナミだよね。確か。ER カンフー、ツインビー。
うん。そうそうそうそう。
グラディウス？
コナミ、そうそうそう。
ああ、そっから一時期死んだかね。
そうそう、危なかったの。
ああ、そうかそうか。確かに、あれだよね。シューティングだとかいろんなもの出してたね。うん。うん、今のコナミのイメージないもんね。
今ないゲーム会社って言ったら思いつくって言ったらね、ケムコとか、テクモとか。
ああ、あの、
ケクモは。
あるっけ？
光栄テクモ。
光栄テクモ。
光栄テクモで残ってる。
ケムコってなかった？
ケムコあった。ケムコは
ジャレコ、うん、
ジャレコもあったね。
ジャレコなくなったね。
今残ってんのってタイト？
タイトないんじゃない？
いや、あるある残ってる残ってる。
途中からバンダイが台頭してきてね。
まあね、
バンダイがゲーム
出したよ。今バンダイナムコでしょ今。うん、うん、でもともとナムコだよね、はあ、ずっとだ、うん、任天堂と
ハドソンは
とハドソン。ハドソンは時々聞いてたけど今どうなってんだ。
アンゲリングベイ。
ハドソン今あるのか。
いや最近聞かない ね。
ハドソン
高橋名人と共に消えたか。
あと、うん、あといろいろなくなったゲーム会社たくさんあるけどね。
コナミはだってさ、今ゲーム会社じゃないもんね、うん、コナミのほらスポーツジムとかいっぱいあるじゃん、うんうん、だからもうスポーツ系完全にもう方向転換してるもんね。
ナムコ
は？バンダイナムコだよ。
そうか、
うん、
でもコナミでまだ人気シリーズが
出てるかな。
あるでしょ、
パワープロくん
じゃなくて。
じゃなくて
なんかあったっけ。
スネークですよ、スネーク。
ああ、メタルギア。
メタルギア。
ああ、あれもコナミ、うん、
メタルギア。
そうか。
あとあれか、あれ忘れちゃ、
あれもコナミだ。
忘れちゃいけないのがあったね、一つね。
うん、
忘れちゃいけない会社があったよ。
何、スクエアエニックスレベル5。
いや、それもあるけど、あれですよ、もう私が22歳の時にもう革命的なゲームを出したじゃないですか、ゾンビを撃つ。
あ、カプコンですね。
カプコンです。
はいはいはいはい。カプコンもね、バイオハザードでもう、あれは安泰だね。
カプコンは、カプコンはさ、まあ、ちゃんともう一回作りゃ売れるわね。
でももう、もうバイオハザード4とかのあのリピート率で十分なんじゃねえのか。
なんかね。
うん。
まあ、あと、なんだろう、あとどこがあるかな。
多分、全世界の、あの、プレイ率一番高いのってバイオ4じゃないの。
バイオハザードかもしれないね。
うん。億人以上やってるっていうね。もう全世界で。うん。
バイオ系はやっぱり強いね。
強い。
うん。
うん、最近また立派な物語だもんね。
そう。いや、お金かかってるっていうかね。
すごいよね。うん、
あとは
よくできてる。うん、俺もう40過ぎてハマったもんね、うん、だからなかなかないけどね、この時期でハマるってな。
まあ俺が残念だなと思うのはさ、光栄のゲームの中で帝徳の決断がなくなっちゃったんですよ。
うん、
戦争ゲームなんだけど、うん、第二次世界大戦のゲームだ。 あれの原因を作ったのはね、まあ隣国なんですけどね。あれをなくしたのはね。
まあそりゃそうだろうな。うん、うん、まあ表上の外交上はあまりよろしくはないね、確かにね。
あと、うん、まあモンゴル帝国を主体で見た青木狼と
は。ああ、はいはいはいはい、
好きだった、うん、オルド、オルド、オルド、
うん、
オルドですよ。
何かにつけてこう問題があるゲームが好きですね。
そうですね、いやいや、だって今できないですから。
うん、挙句の果てにはあれでしょ、フォールアウトでしょ。
フォールアウト大好きですよ。うん、フォールアウト。
もう核戦争で地球が滅亡した後の話ですからね。
そうそうそうそう。
核万歳ですからね。
それで野球、そこで流行ってるベースボールは、うん、あれですよ。釘バットで。
釘バットで、ね、殴り合うらしいですよ。もうもはや球はどこに行ったんだって話ですね。
球はぶつけるんですよ。
フィールドっていうよりも、それはデッドですよね。
まあ、デッドボール、
フィールドオブデッドですよね。死の大地。
そう、
あと、私としては、昔のバンダイが出した、
うん、
機動戦士ガンダム、
うん、
ガイデン、
うん、
面白かったね。
これがね、
うん、
強く印象に残ってて、っていうのもそれまでのバンダイのゲームって、
うん、
キャラだけで、
確かに
ずっと押してて、
キングマンとかね、ゲーム性自体は
なかったね、
なかったね、
それほどでもなくて、
なかった、
うん、そのゲームのバランスだったりそういうのも悪かったんだけど、
うん、
この、機動戦士ガンダムガイデン、
うん、
ブルーディスティニーシリーズ、
うん、
この3部作だったんだけど、これがねすごくその当時としては出来が良かった。
ああ、それぜひやってみたいね、
うん、まあガンダムの外伝で、
うんうんうんうん、
多分ファンなら知ってるんですけど、うん、ブルーディスティニーっていう、
うん、
その架空のモビルスーツ、
うん、
そのオリジナルにはなかったモビルスーツに乗って戦うっていうゲームだったんだけど、うんうんうん、そのスピード感とか、
うん、なるほどね、
うん、その敵の強さのバランスとかそういうのがもうすごく絶妙でですね、う
ん、結局そこなんだけどね、うん、ゲーム性ってのはね、
ゲームをやってて、
うん、
そのあこれ難しすぎる絶対無理っていう感じではないんですね、
うん
うん、なんとかなすれば
、うん、
いいスコアが出せるっていうその絶妙なね、
なるほど、
バランスがあってね、
またこのリトライさせるそのゲームの画面だったり、そうそうそう、ね、作りってのがあるよね、確かにね、
それがねものすごく好きだったんですよ。
なるほど、
うん、セガのシェンムはいつ出るんですかね。
もう出たよ。
出た、買うしかないのよ。
新作じゃないけど、
はい、
1,2 プレステでリメイクされてます。
あ、買おう。
もう発売されてます。
それってね、
セットで
今あれだね、新しいのもともかくだけど、
うん、
やっぱ俺らの世代がメインになってきてるから、
そうそうそう、
リメイクっていう分野が一つのこうジャンルを成してるね、
うん
うん、
ね、
画像を良くしてとか、
そうそうそう、
新たな機能を搭載、さっきのたけしの挑戦状もそうだけど、
うん、
そのハードモードですか、
うん、
ものすごくハードゲイですよね、
うん、
ゲイは違う、
ゲイは違う、
ゲイではない、
ハード SM、
うーんって言ってしまったけど違うから、
うん、ハード SM ですよね、
それも違うね。
あ、違う、キッコー縛り、まあいいや、まあそういう縛られながらのですね、ゲームクリアっていうことらしいですけど、
いやいや縛られ
はしないけど、
いやまあまあ、
でも竹内さんならありそうな気がするけどな、
ね、
これをほどいていただきみたいなね、
俺あとやっぱさ、
うん、
やっぱ桜大戦がまた復活するっていうのは嬉しいですね。
まあ、その桜大戦に限らず、
話があるんです
よ、うん、やっぱりその俺らが若かった頃、うん、要するにゲーム機がまだついていけてなかった頃の旧作っていっぱいありますよ ね、
うん、
それがやっぱり今のハードでそのリメイクされるっていうケースは、今ちょっと合間にね、僕も携帯でいろいろ見てみたんですけど、
うん、
もうスマホでドラクエも全部できますし、プレステ2までのね、
はい、
シリーズ全部あります。ファイナルファンタジーも全部できる状態だし、うん、まあ権利の問題さえクリアされれば、
うん、
まあおそらくリメイクでまたお目にかかることはできるんでしょうね、
うん
うん、まあ何はともあれ我々第二次ベビーブームですから、
うん、
ね、我々がジジイになるまでね、たくさんみんな子供作ってほしいんですけど、
うん、
養ってもらわなきゃいけないんで、だからその時代、俺ちょうどだからみんなと同じぐらいの世代で、まあどうなのかな、だって30前後で子供を設けたんで、
うん、
俺らの下の世代も結局ほら、
うん、
俺らの世代とその下の世代、ちょうど今中高生かな、うん、ぐらいの世代、2世代でガンダム好きとかね、
うん、
いうケースが多いね、
うん、
今ガンダムがまた出たり、またリメイクでね、放映されてたり、うん、キャプツバがまたリメイク、これもリメイクされて、
うん、
地上波で流れてたりね、
うん、
するわけなんですよ、うん、それを今の子供たちが一生懸命見てるっていうね、
うん
うん、
この前宇宙戦艦ヤマト見ました、
うん、だからそういうことなんだよ、要するに
楽しい、
だから子供たちの代にね、やっぱりこう新しいものを作り続けるのがほら俺たちの世代だったじゃない、
うん、
とにかくいいものいいものってね、うん、だけどだんだんこうなんだろう、巡る感じになってきたね、
うん、
30年に1回ね、
うん、
映画でもマジンガー Z とか、
そうそうそうそうそう、
ね、あの辺がリメイクされてアニメになって映画になってみたい
な、うん、なってみたいね、
うん、
だからあれだよ、俺らの孫の世代とかさ、
うん、
もう妖怪出るけん出られんけんとか言ってるかもしんないよ俺らの子供の世代がさ孫に伝えてよ、
うん、
妖怪を、ジバニャンとか言ってるかもしんないよ。
そうね。
うん。これわかんない。こういう文化っていうのはね、そういう巡っていくのかもしれない。
そうかもしれない、
ね、ああだから俺らがちょうど56ちょうど俺らの裸行きの時の親だよな、うんうん、俺今でいう20代とかの人たちが育ってきた世界がまた40ぐらいになって伝えていくだろうから、うん、多分こう2つのこのリングっていうのがあるんじゃないの、うん、だいたい15年おきに、うん、だから面白いよね、
なかなか面白い、
本当そうなっちゃうんだよね、うん、だ20代レベルになるとほらワンピースとかもろはまりな時代でしょ、
そう、ね、
うん、だからまたああいうのがメジャーになってくる時代が来るんじゃないの、エンディング、
はい、
さあということでございまして今日も無事に、
はい、
本当に3人になるとね、はい、俺楽マーさんがちゃんとねあの目を光らせてくれてるからね、こっちにね、
そうね、
うん、もう俺が2人の時大変なんですよ、とんでもないことぶっこんできたりさ、特にこういうトランス状態の時はさ
だってトランス状態ってなんですか、
本当だよもう、
ね、ショボショボしてね、
そう、うん、もう前後左右もつかない状態ですよ気がつけ下半身もしょんべん漏れてるでしょ、
いや漏れてない、
あ漏れてない漏れてない
漏れて
ない、あそこまでないか、
漏れてない、
どこまでか要介護指定だよみたいなね、
本当だね、
またまた40代ですから、さっきも言ったように
本当です
よ、今が我々の時代ですからね、
本当ですよ、
そう、そういうそこでね、でも一応文化をこう俺らが子供の頃歩んできた文化を、うん、今ほらこうまあ、俺たちがやってるわけじゃないけど、はい、とりあえずほらいろんなところでね、いろんな人がこう、うん、リメイクしてみたり、うん、新しくしてみたりしながら、うん、子供たちにまたね新たなものをこう提供してる、うん、まあすごいよね、考えてみたらね、クリエイターの人たちもね、
う
ん、
そうね、
まあ話はちょっと変わるけどさ、うん、時代が変わったなと思えばよ、うん、あのこの間同窓会したい、あこれ話したかな、うん、あの環境の仕事してるでしょ、ハザ、
うんうん、
だから20年前とかさ、まだ平成の初期の頃ってさ、うん、環境と経済ってもう、ま、経済活動の邪魔になるのが環境対策なんだよ、うん、だけど今なんかあれだよ、旧伝統西鉄とかあの合弁会社作ってさ、あの今はあれだよ、環境と何か、
うん
うん、環境、車なんかそうだよね、うん、エコカーなんかそうだよね、もう環境プラス何かっていう、うん、ちゃんと食いぶちに変えるんだよね、
そうね、
あんだけあの毛嫌いしてたんだよ 20年前とか環境に金かけるなんてカッペみたいな感じ、うん、公害さえ抑えりゃいいじゃないのぐらいな感じが、うん、今はだってもう環境がないと食っていけねえぐらいな勢いになってるわけでしょ、
うん、
これもでも人間ってやっぱ柔らかい人いるんだなと思ってね、
うん、
お感動したよその話聞いて、
そうね、
うん、知らんとこでいろいろ動きよるなと思ってね。
まあね、
うん、もう、たかがたか福岡市内の中でよ。うん、うん、西鉄さんとね、宮殿さんの、たまたま中にいらっしゃる人がいるんで、うん、話聞いたら、その合弁会社ができていると、うん。環境イノベーションの会社がね、うん、できてると。はぁ、と思ってね。うん、やっぱ、宮殿ももう電気だけじゃ食うていけないんで、西鉄さんに力を借りてと、いうような動きがあるそうな。
うん。
あ、だから、本当にね、こう世の中は変わってないようで、やっぱりこう一個のパーツにこう突き詰めてみると目まぐるしく変わってるねと思ってね、うん、まあ、
うん、今の話ちょっと見方を変えれば、うん、それだけその環境が切羽詰まった状態っていう見方もできるんだよね、
う
ん、
そうだから、そうしなきゃいけないし、うん、これもいろんなことにつながっていくんだけどね、うん、エネルギー問題にもそうだし、うん、ひいてはそういうことからいくと教育問題、うん、知っとかなきゃいけないわけでしょ、子供たちがね、うん、そうすると教育にも盛り込まなきゃいけない、
うん、
だからそしたら省エネしなきゃいけない、そうすると各電気会社メーカーだよね、今度はね、
うん、
いろんな機械を作ってるメーカーにもその義務が今課せられてる状態だから、
うん、
まあやばいでしょう、うん、京都議定書とかのたまってたけどね、10% 削減しましたって、ね、基準年だって結果的には基準年の 何十パーアップでしたからね、うん、そりゃそうだいな中国と思いながらね、うん、まあそういうことなんですわ、でもまあ中国は相変わらず経済とあれはね表裏一体でございますからね、
うん
うん、まあ環境に目覚めてくれれば地球規模で環境は改善されるのかもしれませんけど、
うん、
うん、所詮70億分の1ですわ、
うん、
ね、我々は、
はい、
ね、日本人に変態が 0.1% いると、うん、10万人です、うん、中国人の 0.1% は変態です、100万人です、うん、10万と100万って全然違うよね、うんうん、そこなんだよね、中国とインドだけでね、うん、地球人口の4割ぐらい占めてるからね、うん、頑張って本当そうなんだけどね実際ね、うん、まあかといって例えばアフリカでもね未開の地はあるわけでね、うん、価値観そのものが変わる、
変わるかね、
いやもう変わってんじゃんだから今の、
いやいや中国とか
変わってもらわなきゃいけないね、うん、うん、だそこでしょ、だから軍事もそう、まあ直接的な喧嘩っていうと軍事になるんだけど、うん、この間も言ったけど経済でしょ、うん、そうすると今度環境もそうなんだよね、うん、もう住めなくなっちゃうんだよ俺たちが、うんうん、だからいろんな戦争ってあるんだよな、
あるね、
今情報のウォーズもあるでしょ、うん、あのね政府がこの間防衛省の方でね、うん、あのスパイ面対応するのを備えせましたよみたいなのが書いてました、あのいわゆる情報戦争ですわ、うん、ねこれもありますし、うん、いろんな戦争がある、
そうです、
TPP に至って食い物戦争もありますし、
そうです、
うん、関税に関わるは税金とかね、ああいう戦争なんだけどね、うん、まあねいろんな分野で戦争ありますせ、うん、ああもうね生きたこっちねえよ、まあ、うん、ほんと稲造さんの給料上がるといいな、
上がるかな、
上がんない、うん、うん、それはあの僕にはできない相談だね、うん、さあもうここでアンゴルモア伝説なんて言ったら稲造怒る、
怒らないですね、
大丈夫なんかな、うん、いやいやいやアンゴルモア今日は許しますよ
本当
だってアンゴルモアは一部のファンの方がいらっしゃるってあなたもおっしゃってる通り、うん、稲造が変なこと言うから面白いんですよ、
そうらしいですね、
そうこれ僕が変なこと言ってもいつも変なこと言ってるんであんま面白みはないんですよ、
そうですか、
うん、し僕が言うってことは僕が言うってことはもう二択ですよね、完全に、ね、
二択ですか、
二択ですよね、僕が言うってことはもう完全に両方とも P ですよね、
P ですね、
ですから僕に言わせたらダメなんですよ、もう二択なんですよ僕は、うん、どうあっても何を考えても最後は二択なんですよ、
二択なんですか、
その言葉に後ろに二択をつけますから、うん、友達んことかですね、そういうことですよね、要するにね、うん、
二は総一郎の自治総論でお願いします
、他自総論ですか、おお、まだちょい令和の時代はね、
いや
ね、
あの、まとめてください。
今日はね、やっぱり、ね、ゲームを含めたね、やっぱり、ね、こう遊戯戦争っていう。
遊戯戦争エロいなんか。なんだなんだ。
これがね、令和の時代はね、起こるんじゃないか。つまり遊ぶものですね。スマホをはじめとして、これが社会問題化する、うん。お金の問題、それからまあ子供たちの教育の問題。
はい、
いろんな問題が発生する、うん、その中でねこの遊び物である媒体に貸してしまうこのスマホの問題、略して遊戯戦争です、はい、これでいかがですか、はい、アーティセックスだって言ってあ言ってない
言ってないんです
言ってないですか、
あそうか、分かりました、
これで無理やりまとめましたね、いかがですか、
はい、いや遊戯戦争でなんか双葉総一郎さんが言うとなんかエロいですよね、
いやあなたに分かりませんよ、だってあなたセックスだって言って
言ってないですよ
私もね、そんなことない、私もね、真面目にね、朝まで生テレビでね、はい、あのね、コメントにね、これだと書かれてました、うざいとか、
うざい、
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 うざい、うざい、うざい、うざい、うざかったら見なきゃいけないんですよ、ね、見たい人に見れば、
うん、
バカじゃない、腐るな、死ねたもんですよ、怖かったら麻薬やってくれ、バカやろ、いやいや、私やってますただ信号の3つの色は私に言いますよ、黄色と緑と紫ですよね、
違う
違う紫が進める、黄色が止まる、
違う違う
違う違う、アドセクスの時
違う違う
違う、このままだね、収集がつかない、
はい、
これで終わりにした
いと思います、
私はね、あとね、レオン来てね、次のレオンまで生きて続けるつもりです、まあ、それとか30年以上まで、生きるつもり、150歳まで朝まで生チンコ、ああ生でやりますから
、そうそうそうそう、これねちょっと本当に見るとね、ちょっと気持ちい
い、あ、だ天下の方
って、え、言ってない、言ってない、
あ、そうそうそう、天下はちょっと締め付けた時の感覚出ます、
あ、そうですか、
マーさん呆れてるよおい、撮りまー
す、面白いなと思って
当にもう稲造がやらないから一生懸命やったのはいいけど、やりだしたら止まんないんだから俺はさ。
いやいいんだよいいんだ
よ、頼むよ本当。
でもね、
うん、
やっぱね面白いですよ。
あのさ、おめえ何の解説者やねん、あと一応、相方募集してます。
今日ですね、あの私はですね、
おいおいおい、もういいよ、掛け布か立つかが分かんないやついいよ、本当にもう、あのこの番組にね、あのコメンテーターはいりませんから。素晴らしいですね、いりませんから、私と一緒に喋ってくれる人募集。相方ですからね、評論家じゃないですよ。いやー面白いですね、しみじみ言われてもさ、俺おバカさんみたいじゃん、
おバカさん
じゃない、今まで一生懸命、
全然おバカさんじゃない、
いやいやいやいや、なんで俺のバカトークをそ冷静に総括して、いやーやっぱ面白いな、あんたも入ってんだからこの名前一般に一ミニ、
分かってますよ、分かってますよ、
ほんと、
はい、
にも時々なんか変な目線から俺を評論するよね。
いやいやいや、あれですよ、あの
人ごとみ
たいな、そうそうそう
そう、音声の時もね、
あと素晴らしいね、そこからまあ藤岡弘が生まれたんですけど、おめえこの間もそうだったじゃねえかよ、
面白かった、
うん、もうどっから目線か分かんないね、時々ね、
面白い、大好き
なんだよ、
いや何なんだよって人間だよ、
ああそっかそっか、多分そうかもね、うん、ということでございまして、
はい、
今日も触れていきますわ、
はい、
まずはいつまで休みなの、
4日まで休み、
なるほどね、あとね5月、あ天皇誕生日ってこといつなの、
てか何日までやるか、
夏場なんてなかったっけ、
ね、
6月って
ちょっと後で調べます、
そうね、
覚えてなくて、
歳出が増えるね、よかったね、
そういうことになります、
ね、うん、めでたい、よし、さあということで今日はもうこれで終わりにしたいと思います、
はい、
さっきの最後最初で終わりかよ、ヤバイタサバタロウと
ヤゾウと
マーさんでした、
起こさなかったな、それでは皆さんさようなら、
さようなら、
バイバイ、さようなら、
さようなら。